8。三四郎が与次郎に金を貸した顛末はこうである。この間の晩、9時ごろになって、与次郎が雨の中を突然やってきて、頭から大いに弱ったという。見ると、いつになく顔の色が悪い。はじめは、秋雨に濡れた冷たい空気に吹かれすぎたからのことと思っていたが、席についてみると、悪いのは顔色ばかりではない。珍しく消沈している。三四郎が、
具合でもよくないのか?
と尋ねると、与次郎は鹿のような目を二度ほどパチつかせてこう答えた。
実は金をなくしてね、困っちまった。
そこでちょっと心配そうな顔をして、タバコの煙を二三本鼻から吐いた。三四郎は黙って待っているわけにもいかない。どういう種類の金をどこでなくしたのかとだんだん聞いてみると、すぐわかった。与次郎はタバコの煙の二三本鼻からできる間だけ控えていたばかりで、その後は、一部始終をわけもなくスラスラと話してしまった。与次郎のなくした金は、高で20円。ただし、人のものである。去年、広田先生が、この前の家を借りる自分に、3ヶ月の敷金に窮して、足りないところを一時野々宮さんから用立ってもらったことがある。しかるにその金は、野々宮さんが妹にバイオリンを買ってやらなくてはならないとかで、わざわざ国元の親父さんから送らせたものだそうだ。それだから、今日が今日必要というほどでない代わりに、伸びれば伸びるほどよしこが困る。よしこは、現に今でもバイオリンを買わずに済ましている。広田先生が返さないからである。先生だって返せば当に返すんだろうが、月々余裕が一文も出ない上に、月給以外に決して稼がない男だから、ついそれなりにしてあった。ところがこの夏、高等学校の受験生の答案調べを引き受けた時の手当が60円、この頃になってようやく受け取れた。それでようやく義理を済ますことになって、与次郎がその使いを言いつかった。
その金をなくしたんだからすまない。
と与次郎が言っている。実際すまないような顔つきでもある。どこへ落としたんだと聞くと、何落としたんじゃない。馬券を何枚とか買って、みんななくしてしまったのだ、と言う。三四郎もこれには呆れ返った。あまり無分別の度を通り越しているので、意見をする気にもならない。その上、本人が焦然としている。これをいつもの活発ハッチと比べると、与次郎なる者が二人いるとしか思われない。その対象が激しすぎる。だから、おかしいのと気の毒なのとが一緒になって三四郎を襲ってきた。三四郎は笑い出した。すると与次郎も笑い出した。
まあいいや。どうかなるだろう。
と言う。
先生はまだ知らないのか?
と聞くと。
まだ知らない。
野々宮さんは。
無論。まだ知らない。
金はいつ受け取ったのか。
金はこの月始まりだから、今日でちょうど2週間ほどになる。
馬券を買ったのは？
受け取った明くる日だ。
それから今日までそのままにしておいたのか。
いろいろ奔走したが、できないんだから仕方がない。やむを得なければ、今月末までこのままにしておこう。
今月末になればできる見込みでもあるのか。
文芸辞表社から どうかなるだろう。
三四郎は立って机の引き出しを開けた。昨日母から来たばかりの手紙の中を覗いて、
金はここにある。今月は国から早く送ってきた。
と言った。与次郎は、
ありがたい。親愛なる小川くん。
と急に元気の良い声で落語家のようなことを言った。二人は十時ごろ雨を犯して追い分けの通りへ出て角の蕎麦屋へ入った。三四郎が蕎麦屋で酒を飲むことを覚えたのはこの時である。その晩は二人とも愉快に飲んだ。勘定は与次郎が払った。与次郎はなかなか人に払わせない男である。それから今日に至るまで、与次郎は金を返さない。三四郎は正直だから、下宿の払いを気にしている。催促はしないけれども、どうかしてくれればいいがと思って、日を過ごすうちにみそか近くなった。もう一日二日しか余っていない。間違ったら、下宿の勘定を伸ばしておこうなどという考えは、まだ三四郎の頭に上がらない。必ず与次郎が持ってきてくれる。とまでは無論彼を信用していないのだが、まあどうか工面してみようぐらいの親切気はあるだろうと考えている。広田先生の評によると、与次郎の頭は浅瀬の水のように終始映っているのだそうだが、むやみに映るばかりで、責任を忘れるようでは困る。まさかそれほどのこともあるまい。三四郎は2階の窓から往来を眺めていた。すると向こうから与次郎が足早にやってきた。窓の下まで来て仰向いて三四郎の顔を見上げて、
おい、いるか？
と言う。三四郎は上から与次郎を見下ろして、
うん、いる、
と言う。このバカ見たような挨拶が上下で一句交換されると、三四郎は部屋の中へ首を引っ込める。与次郎ははしご段をトントン上がってきた。
待っていやしないか？君のことだから。下宿の勘定を心配しているだろうと思って、だいぶ奔走した。馬鹿げている。
文芸辞表から原稿料をくれたか？
原稿料って？原稿料はみんな取ってしまった。
だって、この間は月末に取るように言っていたじゃないか。
そうかな。それは間違いだろう。もう一問も取るのはない。
おかしいな。だって君は確かにそう言ったぜ。
なに、前借りをしようと言ったのだ。ところがなかなか貸さない。僕に貸すと返さないと思っている。けしからん。わずか20円ばかりの金だのに、いくら偉大なる暗闇を書いてやっても信用しない。つまらない。嫌になっちまった。
じゃあ、金はできないのか。
いや、他でこしらえたよ。君が困るだろうと思って。
そうか。それは気の毒だ。
ところが、困ったことができた。金はここにはない。君が取りに行かなくっちゃ。
どこへ？
実は文芸辞表がいけないから、原口だのなんだの2、3軒歩いたが、どこも月末で都合がつかない。それから最後に里見のところへ行って。里見というのは知らないかね。里見京介。 法学士だ。峰子さんの兄さんだ。あそこへ行ったところが、今度は留守でやっぱり要領を得ない。そのうち腹が減って歩くのが面倒になったから、とうとう峰子さんに会って話をした。
野々宮さんの妹が嫌しないか。
なに、昼少し過ぎだから学校に行っている自分だ。それに応接間だからいたって構えやしない。
そうか。
それで峰子さんが引き受けてくれて、ご用立て申しますと言うんだがね。
あの女は自分の金があるのかい。
そりゃあどうだか知らない。しかしとにかく大丈夫だよ。引き受けたんだから。ありゃ妙な女で、年のいかないくせに姉さんじみたことをするのが好きなたちなんだから、引き受けさえすれば安心だ。心配しないでもいい。よろしく願っておけば構わない。ところが、一番しまいになって、お金はここにありますが、あなたには渡せませんと言うんだから驚いたね。僕はそんなに不信用なんですかと聞くと、ええと言って笑っている。嫌になっちまった。じゃあ小川をよこしますかなとまた聞いたら、え、小川さんにお手渡しいたしましょうと言われた。どうでも勝手にするがいい。君、取りに行けるかい？
取りに行かなければ、国へ電報でもかけるんだな。
電報はよそう。馬鹿げている。いくら君だって、借りに行けるだろう？
行ける。これでようやく20円の拉致が開いた。それが済むと、与次郎はすぐ、広田先生に関する事件の報告を始めた。